はようございます、ルミです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。そうですね、いつも何かテーマをね思ってお話しするのがいいと思うんですけども、何も結構思いついてません。はい、日々ねなんかまあ心動くことあるんですけれども、一つなんかそう、昨日なんかテーマちょっと話したかな、友達とねいろいろなんか話してましたけど、自分のねミスっていうか、そのそういうことをね、ちょっと自分の方ではなんかああみたいな感じでするけども、なんか人の間違いを指摘する人っているよねみたいな話になって、強く指摘する人いるよねみたいな話になって、まあね、それがその友達の悩み、友達の友達の悩みでそういう人もいるよねみたいな話になったりして、まあ私もありますけども、なんかその人たちをどうしたらいいんだろうみたいなね、結構テーマになったりして、まあどうなんでしょうね。私はですね、自分の性格もあって多分言われやすいんだろうと。で、モラハラとかね、パワハラを受けやすい性質だと思います、私。はい。強そうに見えたりするんですけど、素直に聞いたりとか、ごめんなさいと間違ってました。私が何か間違ってますかっていう、結構謙虚ですよね。研究室気質なので、正しい答えがないのに、私ははっきり言えないから、すいませんって思うんですけど、結局調べると、私の方が合ってたじゃんとかいうのあるんですよ。だからその相手が軽々しくその結果っていうか、ちゃんとしたね証拠、とにかく薬の世界っていうのは副作用とかそういうものの あるんですけど、そういうものが間違ってるのに、ごめんなさいを絶対言わないみたいないうパターンは、ちょっと私はチクッときますね、自分の心が。でこの人、自分の間違いを素直に謝んないんだろう。なんかね、頭の固いプライドの高い世界ですからね、ある程度薬剤師って、そんなところなんじゃないかなと思いますけど、ここでちょろちょろっと働けば、収入得られるんじゃないかっていうねこと、そんなね甘い世界じゃないですけど、忙しかったりしますし、だけど、そんなの慣れですからね、調剤したり投薬するの。私は正直言うと、薬剤師の皆さん申し訳ないんだけども、なんともつまんない世界かな、使いだなと私毎回思いますね。これでお金もらえるなんてね、すごいことですけど、私はやっぱりこういう世界観でこういう薬学の世界に触れても、自分にとっては仕事してるっていう感じじゃないですね。普通にお薬を渡してるだけです。もちろん毎回言ってますけど、悩みとかそういう相談にも、悩みっていう言い方おかしいけど、日常生活における服薬のなんか悩みですねとか、病状とか体調とかいう話をね聞くっていうことはしますけど、結構ね私たちは聞くんですよ、逆歴に書くためにね、体調どうですか、お薬飲んでいかがですかっていうふうに、それも決まりというか、何もなくたって聞くんですよね。変わりないですっていうことを記録して残る。それが仕事なんですよ、仕事となってるわけです。それはお金をいただいてるんで、点数でいただいてるんで聞くんですよね。だから毎回同じこと聞かれるなと思っても、変わりないですっていうふうに言う人ももちろんいるし、それはそれでいいんですけど、やっぱりそこで聞くと、こういうことがありましてっていうふうに始まる人もいるって感じで、聞くんですけど、そこの中でね、発展というか、あればいいんですけど、なんとも言えないですよね。薬のこと勉強しろとか、病状のこと勉強しろとか言うんであれば、まだまだ勉強のしがいのある分野だし、知識をババンって言える副作用があとね、この薬飲んでたからこうなっちゃうかもしれないとか、これとこれは一緒に飲んじゃったら危ないからダメとかね、ありますけど、一緒に飲むと片方の薬の効果が強くて過ぎちゃうとかね、 そういう副作用にはまるから、まあ、一緒に飲んじゃダメですよっていう禁忌っていうような項目もありますし、病状によってはこういう病状にしたらこれ飲んじゃったら危ないから副作用出ちゃうから禁忌、禁忌はもう絶対飲むなっていうね、いうことなんですけど、まあそんなことをね、そういう世界で全くマイナスではないんですけど、全くねその仕事としてはそれなりにちゃんとした情報提供する仕事ですよ。いやいや忙しいですよ本当に。バーって患者さんが来たらとにかく薬出す方に集中するんで、処方箋もらってレセコン入力して、そのレセコン入力の元に、まあ、処方箋元にですね薬を頂戴する、出来上がったものをお薬の袋と情報と今までの服用歴を見ながらセットにして、もちろんお薬手帳の中身を見て、併用薬変わってないかな、飲んじゃいけない薬とか、一緒に飲んだら危ないとかいう薬最近飲んでないかなとか、他に目薬使ってて、これはアレルギーの薬だけど、これは緑内障だから緑内障に飲んじゃいけない薬、ね、あるかな、そう緑内障っていうのは結構飲んじゃいけないよっていう薬があったりしますんで、とか緑内障でも大丈夫っていう緑内障病状もあるんで、まあ、大丈夫かなとか、まあ、そういうチェックを、ね、したりとかするわけなんですけど、ね、あと他に泌尿器の方もありますね。泌尿器の方が悪くなって悪化する薬っていうのは結構ありますんで、いや仕事してるかなと思ったら、まあほぼほぼお薬出す、ね、ちょっとチェックして、あいつもと変わらないですね、飲んでる薬も変わりないねって言うのがほどです、ね、ほぼ、まあ、そういう世の中ですよね。電車の中乗ってもこんだけ人がいて、多分それぞれいろんな生活とか薬のこととかいろんな悩みがあるだろうけど、まあ、どこで話すんだという話、悩みっていうかね、表面的ではわからないような生活のこととかね、改善したいこととかあるけど、もっとやっぱり苦しい人もいるでしょうからね。外に出る人っていう人は、まあ普通に働ける人たちですから、まあ普通に働けたとしても苦しい人がいるんですよね。そうそう、ああそんなこと思いながらね、なんかそういう悩み相談というか、そういう話題から今回のこんなような話にあれになってしまいましたけど、まあなんかたわいもない話ですいません。なんかもう結構私の方はラジオを収録頑張ってますけどね、そうメンバーシップもちょっと収録 したいなと思ってますけど、申し訳ありませんね、メンバーシップの方がちょっと進んでおりませんが、まあ そんな中でもですね、なんかねこの気持ちの波がある中でも前に進んでいるっていう、進んでるんですよ、感情を自分の感情を観察しているんですよっていうのは今の私ですね。はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日6月1日から調剤報酬改正で薬局の値段の体制が変わります。また上がるところもあれば下がるところもある、結構厳しい設定になってます。はい、なので私たちはもうちょっとね世の中に貢献しなきゃいけないっていうような点数 の設定になってまして、貢献なかなかできないところは点数低かったりとか、処方箋ガバガバきっくりなところはそれだけ収入が高くなるんで、まあ、いろんな決まり事が起きたりとかして、ということで薬局に行ったらまたね処方箋同じいつものお薬もらってても値段が変わってるってことに今日からなってると思います。はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様今日も気をつけて素敵な一日をお過ごしください。ルミでした。